ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川洋平です。
石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今週もやってもらいました。石崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、おめでとうございます。さあ、いきなり台本なしでこいつ何言ってんだと思った、視聴者の方も石崎さんもと思いますか。
何ですか。
3000人突破しました。
ああ、
もうかなり時間差あるので、この流れる頃にはね。
なるほどですね。急に来ましたね。
はい、急に来たんで、ね。
もうずいぶん前に喜んでたんですけど、
ね。はい、もうかなり配信までちょっとスパンがあるんでね、もうその時には1万人くらい行ってるといいんですけど、
そうですね。ね、
スポキャス TV 始めて、おかげさまでもう2年経たずにですけど、まあ数字が全てではないんですけども、皆様の声で YouTube がね、視聴者もう3000人突破して
きましたね。
どうですか。
世の中のね、YouTube 番組多数ある中でね、スポキャス TV もね、チャンネル登録していただけるなんて、大変光栄でございます。ありがとうございます。
五大グループがね、もちろんバックアップしてこの番組ですけど、会社のやってる番組っていうのはなかなか数増やすの難しいので、
ね、そうですよね。
だからそういう意味ではもちろんね、石崎さんやね、五大グループのあとスタッフの皆様のおかげ、そしてその会員さんも含めて、そして何より視聴者の皆様のおかげなんですけど、まあ今後もね、引き続きためになる健康エンタメということでですね、様々なゲストや、トークをお届けしていきたいと思いますので、引き続きご愛顧いただけたらと思います。はい、さあ、ということで、今週も前回に引き続き、ドラッグストアフィトリート店主、世界に一つだけのオリジナルハーブティーを調合してくださるガロン香里さんにお話を伺っております。第3回お届けしたいと思います。それではどうぞ。
どうぞ。
そしてまあね、その向こうでご主人とも知り合って、
そうですね。
で、ご結婚されて今こっちにも来てっていうことですけども、この今来てるお客さん、患者さん、どういう言い方するんですか。どんな方が多いんですか。つまりせっかくなんで逆に見てる方、聞いてる方ももちろん誰が行ってもいいと思うんですけど、
はい、本当でも誰が行っても良い場所にしたくてドラッグストアにしたので、はい、でもやっぱり多いのは女性ですね、今は。もう最近は男性の方も、ね、はい、来てくださるんですけど、
僕はまあさっきも話したようにちょっとマニアなんでね、ハーブティー好きだったりパーソナルみたいな感じでもすぐ飛びついてきましたけど、僕からすると石崎さんも健康意識めちゃくちゃ高いと思うんですけど、でもさっきね、そんなにハーブティーとかはそれまでっていうぐらいだから、香里さんの中でもちろん全ての方にってあると思うんですけど、やっぱ男性とかハーブティーあんま飲まないとか、コーヒーはいいけどちょっとハーブティーってなんかちょっと癖強いんだよねとか、あんま美味しくないよねみたいに思っちゃう方もいると思うんですけど、せっかくなんでぜひちょっとそれを覆すようなね、 PR していただきたいな。
でも確かに日本で浸透してるハーブって性質的にちょっと偏ってるんです
よね。あ、そうなんだ、
はい、なので男性が好まない要素も含んでるんですよ、実は。でもハーブってそれだけじゃなくて、ハーブって言っちゃうとね、ちょっともしかしたらハーブティーかーみたいな、はい、苦手だなってなっちゃうかもしれないんですけど、パーソナルなお茶、薬草茶みたいな感覚で来ていただけるといいのかなと思います、で、日常のその飲み物を変えることで、それだけであらゆるアプローチができるので、そのハーブ10種類全部違うし、いろんな作用を持ってますし、体調管理、調整みたいな意味もあるので、もうただ飲んでくださいって感じです。本当にもう
まさに石崎さんなりの症状、僕なりの症状あると思いますけど、無限大だと思うんですけど、あえて、まあ、逆にね、どういう効果効能ってなかなか言いにくいところあると思いますけど、でもシンプルに今聞いてる方、見てる方にどういうことが期待できるんですかね。
だからそれもね、様々持たせられるんですよ、なんか石崎さんの場合はこのリカバリーに特化したものを入れましたし、そうじゃない方でこう、まあ、例えばストレス対策したりとか、睡眠がちょっととか、あと普通に健康診断でちょっと気をつけてくださいねって言われたとか、なんかその辺もケアしてあげることができます、あと女性だとやっぱりそうですね、女性特有の悩みに関していらっしゃる方が多いですね、やっぱり、
ちなみにいわゆるハーブっていうのは、まあ、さっきね、その元々のバックグラウンドで薬とかいろいろつながると思うんですけど、このハーブティーっていうのは薬ではないんです
か。薬ではないです。食品ですね。お茶ですね。
ですよね。
お茶です。はい。
何が言いたいかというと、普段薬飲んでる人とか、治療を受けてる人とか、なんかその辺との、まあこれも一概に言えないと思うんですけど、兼ね合いとか、逆にハーブティーは基本的によくコーヒーと薬もちろん飲んじゃいけないとか、いろいろなんかあったりする。
ありますね。
それってどんななんですか。
そうですね。緑茶とお薬の、相性が悪いとかもあるんですけど、ハーブは確かに気をつけなきゃいけないところもたくさんあるんで、こちらで相談していただければ、お薬飲んでる方でも大丈夫なように調整します、
なるほどね。
一応薬も知ってるんで。
そうですね。そうそう。だからもちろんハーブがメインなんですけど、やっぱりその漢方も結構あるじゃないですか、その辺 ていうのはこだわりとか、あとこの調合の中に漢方は入ってないんでしょうけど、はい、うん、でも厳密に言うとなんかそのライもどっからどこまでがみたいな。
あ、そうですね、あの基本調合できるものは食品分類のもので、うんうん、同じ生薬同じその植物でも医薬品に分類される商品とそうでないものがあったりするんですけど、うんうん、まあ、例えば肝臓とか、ね、はい、ハーブティーとして使うものもあれば、はい、うん、医薬品のものがあったりとかっていう、ね、漢方薬に関しては調合はできないんですね、はい、うちは。漢方薬に対してもちょっと変わった使い方っていうか、ちょっと都合よく使うっていうのが私 の、はいはい、あのモットーというか、はい、使えるものは使うみたいな、はいはいはい、どうしてもうちはハーブがメインなんですけど、うん、漢方を加えることによってよりこう引き出せることとかあるんですよ、うん、なので漢方って普通メインになるものなんですけど、はい、ちょっと都合よく組み合わせて使ってます、
うん、やっぱりなんかアーティストとか起業家としてもなんか
恐れ入ります。
いや素晴らしいなって、ここのね、このデザインというかこのインテリアもそうですし、今おっしゃってるように面白いなと思ったのが、やっぱハーブの専門でもちろん出てますけど、入った時にまず最初に漢方がそこに置いてあるし、あと今の話で都合よくっていうのはいい意味でですけど、適当に適度にっていう意味で、その割合的にもね、確かにこのハーブが多分8割で2割なんですけど、でもその2割が意外とね直接調合しないにしても、僕も先ほどねちょっと目薬買っちゃいましたしね、
はい、
いや素晴らしいなと、まあ、思いつつ、
ありがとうございます。
僕が今いる五代っていう会社はスポーツを通してコンディショニングっていうキーワードをすごく大切にしてやってるんですよね、うん、コンディショニングって、まあ、いろんな解釈ありますけど、心地のいい状況とか良い状況に保っていくためにあったりするんですけど、日常の生活で不調があったりとか、そういったことってあまり良くないし、うん、そういう状況には、ね、はい、ありたくないんですけど、リカバリーとして回復っていうところもあのコンディショニングに、
うん、そうですよね、
もろもあると思うんですけど、常日頃から飲んで状況をあの整えていくっていうんですか、
はい、
そういった感じをハーブ初めてですけど受けました。話を聞
きました。ちなみに飲む頻度とか時間とか、朝飲んだ方がいいとか、
はい、
どんな感じなんですか。それも人によるのかもしれないですけど、
そうですね、そこもあの合わせていくんですけど、石崎さんの場合も夜飲みたいですかとか日中飲みたいですかってまず選んでもらって作ったんですけど、うんうんうん、まあ、そのコンディショニングっていうことは私たちも意識していて、はい、コンディショニングするのに適してるのはやっぱり日中ですね。活動してる時、臓器も動いてます、はい、うんうん、で夜は休みたいので、うん、むしろそのための休息をしっかりとるという方に重きを置いた方がよくて、うん、なのでコンディショニングだとするとやっぱり日中ですね。
いやでもなんかお話伺ってて、うん、さっき日本初のハーブティーのそのオリジナルの調合の専門店ってありましたけど、うん、僕からするとニーズというかこれからますますさらに来るでしょうけど、競合、はい、うん、じゃないですけど、
はい、
たくさんいてもおかしくないんですけど、今のところどうですか、うん、
いや、いっぱいあります。ハーブティーの業界自体が活性化してくればやっぱいいですし、あと漢方薬もやっぱりどうしてもちょっとこうハードルが高くなっちゃってるところがあるので、うん、もう少しまず入りとして、うん、うちでこう漢方を買ってもらって、うん、本格的に漢方を始めるっていう方は漢方薬局行ってっていう風に、そういう流れもできるんじゃないかなと。
もちろんここに来ていただいたりオンラインでいろいろ調合していただいたりで、ぜひね一人一人使ってもらいたいなと個人的に思うんですけど、せっかくなんでこれ見てる方聞いてる方が、これ配信されるのは9月秋頃かなということで、まあ夏まだ残暑もちょっと残ってる頃で、いわゆるこのハーブをパーソナルではないかもしれないですけど、ある程度みんなにこう適して9月10月ぐらいなんかこういう使い方するといいよとか、こういうハーブがいいよとか、
ああ、ありますね。やっぱりみんな麦茶飲むじゃないですか。
飲みますね。
もうあれはやっぱ夏ね、こう、う
ん、ミネラル麦茶、
そうミネラルとか、あと余分な熱を取るとか、はい、そういうものをやっぱ欲するわけですよね、うん、で麦茶だけじゃなくて、はい、もっと同じ感じでこうごくごく飲めるようなお茶として家庭に1個ホームブレンドみたいなのがあったらいいのかなって思うんですけど、例えばルイボスティーとかベースにしたハーブとかは、
はいはい、ルイボスは結構ね最近聞きますけど、はい、やっぱいい、
夏おすすめです、うん、はい、冷たくして飲んでもらってもいいですね、はい、うちはルイボスティーとレモングラスとローズヒップとヒースっていうハーブをブレンドしたルイボスムードっていうお茶があるんですけど、それとかはもう麦茶代わりにうちでは飲んでます、はい、
さあエンディングのお時間ですが、はい、やっぱりハーブティー、まあ、今回飲まれる方とか僕らもねますます飲んでいきますけど、やっぱり飲み物ってなんかほっとしたり要所要所でねいいなと思うんですけども、うん、まあ、石崎さん確かカウンセリングの時もおっしゃってましたけど、
はい、
コーヒー結構飲みますよね。
コーヒー飲みますね。
で僕も飲むんですけど、うん、実は今日ねちょっと石崎さんからいただいたコーヒーがあって、はいはいはい、これせっかくなんで、うん、どんなコーヒーなのかちょっと紹介を していただいて、
あ、これはあれなんですよ、あの東ティモールのね、
はい、東ティモール最近独立した、
最近独立したね、はい、あれはどこですか、ポルトガルのどっかの、植民地だったのかな、元々は、ね、
元々は場所はインドネシアとかあっちの方かな、
そうなんですよ、うん、そこの、豆が香りがねすごいんですけど、うんうん、あの東ティモールのこれはアイス用 の、あの豆なんですけど、
アイス用
なんですよ、もうねこのね猛暑なんで、
はい、猛暑、
あのアイス用に引いてもらったという、うん、豆を引いてもらったという感じです
、すごい、
有機栽培で作られたという、これはもう早川さんにぴったりだなと思って、
ありがとうございます、調合していただいたよ、調合、ある意味ね、
ある意味調合した、ね、まあぜひね、はい、あの飲んでいただければと思うんですけど、
楽しみです、ね、
うん、まあ、やっぱりはい、コーヒー豆も、うん、いろいろあってね、体にね、うん、いいっていう人もいれば、うん、やっぱり強いから、うん、胃腸にもとかってなるんですけど、うん、まあ、やっぱコーヒーは少しぐらいはやっぱりたまにはね、
う
ん、
そうですね、う
ん、飲んでもらうといいのかなと思うんで、うん、
まあ、何よりもちろん味もですけど、この香りがね、
そう、
コーヒーアロマっていう言葉があるぐらい、まあ、素敵なので、今月ハーブティーの話もありましたけど、
そうですね、
コーヒーも飲んでね、うん、香りを楽しんでいきたいなと思います。そういえばガロン香里さんでした、ね、
ガロン香里さん、
はい、やはり香りの話で、はい、お後がよろしいようでということで、はい、また次回お目にお耳にかかりましょう。それでは、
それだ、
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。